バスケットオークラジオ、
皆さんおはこんばんちは、第258回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
藤井文吉です。
文吉こんばんは。
こんばんは。
いや舞い降りてきたよ。
はい、
LINE で喋ってるうちになぜか知らんけど文吉と呼んじゃったよ。
私もつい普通に反応してはいと言ってしまいました。
もうこれ文吉決定やね、これから。
そうですね。
ね
え。はい。
いやいやいやいや、バスケあんまりちょっと分かってない私隊長騎士ですけれども今日は文吉どんなことを教えてくれるの俺に。
まあ、教えるというか、あの2週連続で轟アリーナに行ってきましたので、
おーおーおーお
ー、まあ、まずそのお話からできたらなと思ってるんですけど。
はい
はい、
お願いします。
はい、先週の金曜日、何日だ、16日になるのかな、
16日
金曜日
ふんふんふんふん。
はい、また川崎の轟アリーナに行ってまいりまして、
ね、行ってきたね。
はい、2週連続川崎ブレイブサンダースの試合を、うん、今回の相手はシガレイクスターズです。
金曜日言ってた。
そうです。
ああ、16日やね、シガレイクスターズの試合。うんうんうん。
はい、まあ川崎強いですけどね。
うん、
でも滋賀の並里成とどこまでやるかっていうのをすごく見たくてですね、正直ね、代表の試合はちょっと今のところいまいちな状況なんですけども、もう世間からもう本当に並里を代表に選べという声がかなり殺到しているような状態ですね。まあ、そのぐらい彼個人の動き的には今キレッキレなんですよね。で、筋肉隆々で、外国人選手にも当たり負けしない体を持ってますしね。
うん、
スピードもあるし、
ちょっとね、サイズが小さいからなと思うんだけど、結構見るのはこうレイアップとかでも結構当たられながらタフなショットをしっかり決めてくるようなイメージがありますよね。
そうですね、結構バスカンとか決めてくるようなイメージもすごくあるし、まあその彼の強力な、そういうカットインとか、そういったプレーがですね、川崎のディフェンスをどれだけ切り裂くことができるかというところを目に行ってきたんですけれども、はい、
どうでしたか。
ただ両チーム、ただ実際に勝敗成績だけで見るとかなり対照的でして、まあ、優勝候補の、ね、方に入ってる川崎と、
ね、
実は、ね、レイクスの方は実は入れ替え戦争いの方に入ってしまっているという、現状ビリから4位なので、実は降格争いのその4つの枠の中に今入ってしまっているという、これ結構やばいんですよね。
そうやな、降格に足片方突っ込んでるよね。
突っ込んでますね、かなり。まあ、ただ本当にその B リーグの試合のハイライトを見てても、滋賀の試合になるともう並里ばっかり出てくるんですよね。他の選手何しとんってくらい並里のプレーばっかり上がってきちゃうんですよ。だから、まあ、こういった並里あたりがですね、まあ、例えば今他の代表に選ばれてる、例えばアイラ・ブラウンだとか、ね、田中大輝とか、比江島とか、まあ、こういった選手と一緒にこうね、プレーしたらどんなプレーするのかなと思うとね、かなりワクワクするところもあるんですが、
そう、ね、ちょっとごめん話を切って、
はい、
並里選手ってもう20代後半だよね、もう30前やんな。
そうですね。
で、そのどういうんかな、なんていうんやろ、ここ最近、
はい、
なんかプレースタイルが変わったり体格が変わったりしてめきめき代表、はい、A 代表近くなってきたの、それともずっと A 代表選ばれたりしたこともあるの。
どうだったかな、でも全然候補にも上がってこなかったというか、まずチームが低迷してたりっていうのもあるし、あとその前に BJ リーグの方からそもそもほとんど選ばれてなかったじゃないですか、一時期。
そうか、そういうのね。
太田以外は BJ からほとんど選ばれてなかったですよね。まあ、そもそも選ばれにくい環境に身を置いてたっていうのもあるとは思うんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、統一することが決まったあたりから、まあ、ちょっと岸本が選ばれたりとかですね、時々そういったことも出てきたんですけどね、
なるほどなるほど、ごめんなさい、話のことを言ってしまって。
あとは、まあ、使い方的に若干その初戦的なところとかも、うん、まあ、背も小さいし田臥選手と被っちゃうようなところもあったんじゃないかなと思うんですよね。実際栃木ブレックスにいた時も、うん、ね、同じプレイヤー2人いらないっていう的な雰囲気で、うん、ほぼ使ってもらえてなかったりしたんですよね。
あ、そうやろうな。
まあ、ただそれはアメリカから戻ってきたばかりの時だったんで、もう経験の差が明らかだったし、でも試合に出れないからますます経験がこう積めなくてっていうところで、うん、まあ、BJ の方にね、うんうん、まあ、琉球の方行って、うん、まあ、そちら大活躍だったわけですけども。
なるほどなるほど、
はい。
スラムダンク奨学金で行ったんだよね。
そうですそうです、
ね、
はい。
なるほど。僕は昔神戸で見ましたよ、グリーンアリーナで。
福岡第一高校の時ですか？
そうですそうです。
あ、
ハバタンがいた兵庫国体だったね。その時に来てましたね。
うん、まあ高校の時はかなりね、ナンバーワンプレイヤーって言われてましたしね。
いやーすごかったけど、今はもうあんなにでもムッキムキになると思えへんかった。
まあやっぱり彼は、うん、あとはもう一つ日本代表の組織プレーにあんまり合わないっていうのもあったんだとは思うんですけど、要はプレースタイルにしても、うん、メンタリティにしても、うん、どっちかっていうとちょっとこう海外っぽい、うん、アメリカンというか、うんうん、そういうところってあるんですよね。
なるほど。
だそういう意味ではプレースタイルは違いますけど、例えば、うん、ビーコリにいる河村選手なんかもそうだし、ちょっとこう感覚とか考え方っていうところが、うん、うん、変に仲間を頼らないっていうんじゃないんですけど、結局まず自分がやらなきゃっていうのがもうコートってすごく気持ちが前面に出るタイプというか、消極的なプレーは絶対しないというか、そういうところなんかも、
うん、
だから逆にでもそこは行き過ぎちゃったりすると、うん、なんか自分ばっかりやってるワンマンプレーしちゃってるみたいに映っちゃうところもあるんですけどね。だそういうところがちょっと性質がすごくこう海外向けというか、
うんうん
うん、だから外国人たちと一緒にプレーするところの方が彼は行きそうな感じはするのでね。
なるほど、
うん、アリウプとかそういうプレーがすごくうまそうだし、うん、でもピックアンドロールとかすごくうまいですけどね。
おお、そうなんやな。
やっぱ富樫選手と同じようにピックアンドロールでズレを作ってそこでもうスリー打ちに行けるというか、だからやっぱり今日本に欲しいのは、私前も言いましたけど、とにかく得点を自分で点を取りに行けるポイントガードがやっぱ必要で、やっぱディフェンス怖くないんですよね。だからやっぱりもちろんゲームメイクは大事なんですけど、それはあくまでそういう場面の時だけでいいと思うんですよ。試合全体を通してやっぱどんどんプッシュプッシュしてどんどん点数取りに行かないと、結局パスが来ると思ったらね、抜かれないようにだけしときゃいいわけで、ディフェンスも楽だし。
そうやな、
だからやっぱちょっとズレ作った瞬間打ってくる富樫とか、やっぱああいう選手の方が本当は怖いんじゃないかなと思うんですよね。
そうかそうか、
だから一時期ビッグガードがどうこうとかいろいろありましたけど、あれだって本当はね、そこでミスマッチ作って点を取りに行くとか、外角シュートをブロックされにくいとか、ね、そういった意図もあって一時期そういう風にやってたのに。
そうやな、
まあ、ビッグガードはまあいい悪いは別として、やっぱそれはガードも攻めるよ、攻められるっていうそのメリットを求めてる話だったと思うんですけどね。なんかその話が最近ちょっとどっか行っちゃってるような感じがして。
確かに確かに、いやいや、やっぱりね、こう どういうんかな、使ってもらう選手がやっぱ多いんかもしれないね、日本に。
そうですね、で自分で打開できないです。
そう、やっぱりどこかで誰かがこうワンオンワンで自分のショットをクリエイトするしようとする、
はい、
でそこに縮まったところにキックアウトして、
はい、
それをキャッチ&ショットみたいなね、でそういうのをできる選手がたくさんいて、実際にはほんまにワンオンワンで自らチャンスクリエイト最後までできるっていう、それも海外のプレイヤー相手に、
はい、
チャンスクリエイトをワンオンワンでできますよっていう選手が欲しいんやね、藤本。
そうですね、だから今のところ富樫、比江島ぐらいじゃないですかね、うん、田中大輝でさえもそれできてなかったんで、全然活躍できてなかったわけですよ。ちょっとフィリピン戦、最後のアウェイでのフィリピン戦ぐらいになったら、ちょっとね、自分からも行くにはなってたみたいですけど、まあ話はそれてしまったんですが、そういったプレーをね、私も見たくて行ったんですけども、で、チームとしては、その、勝敗的にはかなり対照的。だから、試合自体は正直一方的になるかなという気もしてたんですけどね。
ただ、そこで、一人息を吐く状態が見れるんじゃないかなっていう期待があって、ちょっと見てみた
い。ちょっと自分の頭の中ではそんなイメージで、見に行ったんですけどね。だ試合の方はいざ始まってみると、実際内容的には東芝じゃない、川崎の方のですね、やっぱり一方的な展開なんですよ。
ああ、そうだよ。
何がすごいかって、やっぱりディフェンスがすごくて、もう並里以外のところが全く攻めれない。
ところが並里は止まらないの。
ところが並里もあまりうまく攻めれなかったので、
そうなん
よ、完全にこうシュートがなかなか入らないような状況だったんですけども、ところが、そんな状況で、まあ、ディフェンスを川崎はすごく頑張ってるんですけど、取った後のプッシュプッシュ、そこまではいいんですが、その速攻の前のパスが前すぎたりとか、まあ変に前ってやりすぎて失敗しちゃうプレーってあるじゃないですか。ああいうのを連発してですね、パス取れないとか、もう片手でビュって投げて全然なんか遠くてこんなの取れっかよみたいなパスになっちゃったりとかですね。まあターンオーバーが多い。ターンオーバー
量産したんだ。
だから展開的にはもう一方的に川崎なのになぜか点数は7点差とか、まあ、そんな状況がずっと続いてまして、前半終了の時にやっと11点差ぐらいになったっていう感じでしたかね。
なるほど。
で、その川崎のディフェンスの凄さが何かっていうと、まあ、並里がせっかく切り込んでって、まあ、ディフェンスのズレを作ったりとか、他のシューターのマークマンがカバーに入りますよね。だからそこをキックアウトして、まあ、シューターも2人ぐらい試合に出てたので、で、スリーポイント打たそうとしても、その後のまた、クローズアウトがすごく早い。だからちゃんと崩してキックアウトしてシューターからしてみたら、よし来たっていうタイミングで打てるはずなのに、もうディフェンスがまた追いついてしまうので、
すごいやんそれ。
だからなぜかタフショットになっちゃうんですよ。ちゃんとしたセオリーで攻めれてるのに、だから全然見てても、なんかあんまり入る気がしないスリーポイントばっかりになっていて、実際ほとんど入ってないと思いますね。ちょっと外国人選手のフィッシャーあたりがスリーポイントをちょっと今日ついて決めたようなところはありましたけど、日本人シューターの選手のスリーポイントは多分ほとんど1本か2本入った入ってないかぐらいじゃないかなっていう感じでしたね。まあ、逆に前半終了の時は11点差だったんですけど、後半だったらどんどん、まあ、オフェンスの方もだんだん修正し始めて、川崎の方がどんどん開き始めて、最後20何点差ぐらいにはなってると思うんですけどね。辻選手がいいところで決めるスリーポイント。
あ、そうなんや。
やっぱね、この前の代表の時から、辻選手が乗ってたじゃないですか、ものすごいスリーポイント決めて、あの良さが続いてまして、私ずっと結構川崎は辻選手好きだったのでずっとよく見てたんですけど、明らかにドリブルテクニックというか、アシストの方の、そのなんていうか、うまさっていうのが確実に
上がってる、
上がってますね。
そうなんや。
打つと見せかけてカットインして、まあ、外にギリギリさばくぐらいが精一杯の選手だったはずなのに、そこで細かいドリブルを左右でパパパって器用についたかと思ったらバックビハインドパスでアシストしたりとかですね。いや、こんなことできたっけって、私が見ててちょっとびっくりするぐらい、確実に手首上達してます。手首上がってますね。
そうなんや。
確実に今乗ってる男ですね、彼は。
そうか、そんな伸びしろがあったんや。
すごいですね。これでますますディフェンスつきにくくなりましたね。
どんな練習したらそんなになるんやろな。
ね
な。
本当ですよ。 うんうん、あとはその、まあ、その辻選手もすごかったんですけど、うん、まあ川崎はいつも、うん、そのファジーカス選手と、うん、あとジョシュ・デイビス選手っていうのがオン・ザ・コート2の時に2人で出てくるんですね、
うんうん、
でこのジョシュ・デイビスがディフェンスをちゃんリバウンドをちゃんと取ってくれるんで、うん、この2人で出てる時っていうのはファジーカス意外に外に出るんですよ、
お
割と、うんうん、で3ポイント打っても彼がリバウンド取ってくれるっていうのもあって、
うん
うん、で最初に、うん、もうこの2人をもう1ピリで出して、
うん、
もう終始リードしてこう行こうっていう考えなんですよね、うんうんうん、川崎はいつも2オンザコートが2-1-1-2なんですよ、
うん
うん、で滋賀はいつも1-2-1-2なんですけど、
うん、
今回はあの川崎に合わせる形で滋賀も2-1-1-2だったんですけどね、
なるほど、うん
うん、そんな中でそのジョシュ・デイビス選手っていうのがその今リバウンド強いって話をしたんですけど、
うん、
これ前は島根にいたんですよ去年までは、
うんうんうん、
で島根の時は、うん、オンザコート1の時も出てる要は一番要の外国人選手だったんですよ、
そういうことやね、オンザコート1の時に、うんうん、
時も出るっていう、
ね、
ただファジーカスがいるんで川崎に来てからは、うん、2の時だけ出るって感じなんですよ、
はあはあはあ、なるほど、
だからトータルで2ピリしか2つのピリオドしか出れない感じなんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、そんな中で私が見に行ったその日はリバウンド11、
うん、
でオフェンスリバウンド7、
すごいじゃない、
そうディフェンスリバウンドが4だったんで普通逆じゃないです
か、逆やな、ほうほうほう、うん、
これ、まあ、前々から見ててリバウンドは強いなと思ったんですけど、
うん、
今回はもう神がかってるっていうか、
もう構えてるところに追ってくるって感じ、
そうです、もう彼のいるところにリバウンドが、じゃあそのロットマンとか、うん、ああいう選手の場合はもうとにかくボールがどこにあってももうなんか
飛びついていく
っていう感じですよね、
うんうんうん、
もうダイビングしてとか、うん、もうどこに飛ぼうか関係ねえって感じだったと思うんですけど、
うん、
今回に関して言うと、うん、もうデイビス選手のところにボールが落ちてくるみたいな感じだったんで、まあすごかったですね、
うんうんうんうん、
彼がリバウンドを取るたびになんかちょっと変な歓声が起きるような
湧くぐらいやね、また取ったまた取ったみたいな、
そうですそうです、これ本当すごいですね、
すごいな、
うん、でやっぱりこれちょっと気になったんで、うん、過去の試合とかもいろいろやっぱりこうスタッツを見てみると、
うん
うん、実際ファジーカスの方がトータルでリバウンド取ったりはしてるんですけど、
うん、
でも彼はほぼフルとは言わないまでもね全ピリ出てる中での話で、
うん
うんうん、だから確率的なことで考えたらデイビスの方が確率にリバウンド取れるっていう、
うんうんうんうん、
試合時間の割に、
そうやね、
そうなんですよ、これすごいです、
うん、ほんで過去にもオフェンスリバウンド取りまくってたわけ、
ここまでは極端ならないかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
でもトータルで2つのピリオドしか出てないのにやっぱ 6-7 ぐらいはリバウンド取ってて、
いやそれすごいわ、
うん、やっぱりすごいですね、
うんうんうんうん、なるほど、いやあのねセンタープレーヤーとか日本でもそうしてほしいなと思うのが、
はい、
やっぱりまあ一番見るのみんな得点見て、うん、なんかスコアリングがどこまでっていうのをよく見たりするじゃないですか、
はいはいはい、はい、
そこをねやっぱりインサイドプレーヤーにリバウンドもっともっと表に出してほしいねんけどなと思ったりするな、
そうですよね、一時期ねスラムダンクで桜木花道あたりの頃からリバウンドってちょっとこう、
うん、
評価が世間的に上がったじゃないですか、その辺からちょっと変わってない面もずっと横ばいに来てる感じですね、
うん、だから本当にねセンタープレーヤー別に得点つけなくていいからリバウンド何個取ってんっていうところやね、
うん、
そういうスタッツって今あれじゃないんかな、 iPad とかにほんまに入れれるやつってあるでしょ、多分
ありますあります、
な
あ、もうなんかいくらかで買うともうアプリとかでそうなってるのありますからね、
うんうんうん
うん、
あれはちょっと欲しいんだよね俺、
あ
なんかおすすめのアプリある、
いやちょっと私が直接自分で調べたわけじゃないんですけどね、でも本格的なやつだとちょっとお金もかかるとは思うんですが、そういう意味では、
うん、
実は B リーグ の、うん、ホームページから見れるスタッツ、
うん、
あるんですけど、あれちょっと変わったんですよ、うん、カウントのちょっと表示が、
あそうなの、
前は確かにダンクの数かなんかがあったんですよ。
おうほうほうほうほう。
それなくなりましたね。
あ、そうなんや。
うん、ちょっとけしからんだと思いましたけど。
あ、そう、なんでダンクの数必要？
いやー、あった方がいいじゃないですか。
そうなんかな。
あの、日本人のその数字は見たいですね。
うん、
もうダンクは関係ねえっていう。で、私はあの前の代表の時のダンク持ってやれっていうところの。
あ、はいはいはい、言ってたね。
ところからしても。いや、もちろん、数字でダンク示したところで何の意味があるっていうのはもちろん私も分かってるんですけど。ただ、ちょっとそうすることによって意識が変わってくれて。なんか今たまたまダンクランキング上にいるからもうちょっと狙っちゃうかな。でもいいんですよ、きっかけは。でもそれで、今まで行ってなかったところちょっと、
うん、
もうちょっとこう行く回数が自然とこう上がるようになっていくと、
うんうんうんうん、
また試合の中でのダンクする場数も増えて、
うん、
だんだんだんだんこうダンクに行くことに対する抵抗っていうのがこう薄れてって、
うん、
1試合に平均のダンクの数っていうのもね、
うん、
日本通して増えてって、そういう文化が出来上がっていくと思うんですよ。
なるほどなるほど。
だ、私もいろいろ考えたんだけど、前はその身体能力的とかにも、
うん、
そのダンクに向いてない人種なんじゃないかとかいろいろ深く考えちゃったんですけど、やっぱり一番はやっぱり文化の問題かなと思って。やっぱり保守的だから日本人は、
うんうん、
やっぱ怪我したら危ないの方が、
うん、
あと派手なプレーは必要ないと、
うん
うん、この2つが多分全面的にまだなんか出てた時期があるから、やっぱその名残なんじゃないかなとは思うんですけどね。
なるほどね、
うん、
いや僕はね、スタッツに乗せてほしいのはね、
はい、
歓声、
歓声、
歓声、あの音を何デシベルとか言って、
うん、
こうグラフに出してほしい。
おお。
で、その時に誰が決めてたかパッてすぐ見れるようにしてほしい。
なるほど。
で、このゲームで一番盛り上がったのはここですっていうところがクリックすると、そこにビャッてスタッツが移動して、
ええ、
ああ、この時点か、こいつがシュート決めた時やな、とか、あれシュート決まってないやん、ああ、こいつのリバウンドや、とか、
うん、
結構終了間際に多分集まると思うねんけど、
ええ、
その時にリバウンドを取って終了なのか、誰かがブザビ決めて終了なのかっていうのがもうすぐ分かったり、あともう一つはね、その歓声をポイントに置き換えて、
ええ、
で、こう、オールスターの何評価に結びつける。
ああ、そっか、オールスターとかには結構いいかもしれないですね。
ほんでね、そうすることによって歓声によって、
はい、
観客がこう投票できるわけですよ。だからいいプレイヤーとか、もうなんか自分がファンのプレイヤーとかが活躍した時に思いっきり騒ぐと、そのプレイヤーのためになる。そして会場ももういつもよりなんか盛り上がってんなっていう雰囲気が自然と作り出せると。
ほ
ー、うん、
そういうこと。それは新しいですね。
ね、騒げばその選手を本当の意味で応援してることになる、
うんうん
う
ん
う
ん、
という方程式が出来上がるわけですよ。
なるほど。
B リーグさん、この案どうでしょうか。
これあれですね、子供たちが来てたら、
うん、
好きな選手がやった瞬間にうわーっていう子供たちすごく増えそうですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そういう効果絶対見込めると思うね。
あ、で、
皆様の声はファンに、うん、プレイヤーに届き、そしてオールスターにつながるっていうね、評価されています。これどう
ですか。会場の大きさによってもまたね、響き方が違ってくるからっていうところの問題さえ解決できれば。
そうやね、そこはちょっと問題として残るね。
まあですけど、それはでも面白い考えですよね。
うん、そういうのがあればな、より盛り上がるんじゃない。
一方でその歓声とは違いますけども、
うん、
あるチームのホームの爆音がですね、
うん、
すごくて耳栓必要だっていう。
なるほど。
そういうレベルになってて、気分悪くなって出ていく人もいるなっていう、ちょっとそういう会場もあるみたいで。
それは残念やね。それ現場さすが踏んでるだけあるね。なるほど。そうなってくると何デシベルって測れないやもんな。なるほどなるほど。
まあ、それ千葉ジェッツが多分それに一番当てはまると思うんですけど、 あの一つ一つのこう例えばイベントとか終わった後最後にブーンっつってものすごいブザーみたいなのが鳴るんですよ、
うんうんうんうん、
なんか締めの、
うんうんうん、
あれとかすごいちょっと体に悪い音だったりとかするんで、
あそうなんや、
誰かがこう例えばなんだろう、なんかパフォーマンスがあって、
うん、
で最後こう下がっていきますよね、
うん、
で下がっていった瞬間最後にブーンっつってこう、うん、でかい音が鳴るんですけどね、あれがすごいきついっていう、その他もやっぱスピーカーの近くみたいな席になっちゃうと、うん、かなりライブに来てるわけじゃないからやっぱちょっとそこはみたいなね、
なるほどね、
特に女性で気持ち悪くなっちゃう方とかなんかいるみたいで、
やっぱりそうやろうな、ほんまにフジモン言うみたいにライブに来てるわけじゃないから、そんな爆音聞かされたらちょっとたまんないわっていう人もいるやろ
う
ね、
そうですね、でも そこまでじゃないにしてもやっぱ体にちょっとなんか変な電気が走るような感じにやっぱなるので、この興奮とは違うどっちかちょっと不快な感じの、
それはダメよね、
だ実は千葉ジェッツのね、
うん、
あの島田社長が一回取締り、
うん、
なんだっけあの B リーグの方の副取締役だかなんだか何でしたっけ、一回なってたじゃないですか、副チェアマンじゃないなんだっけな、はい、
うん、
でも今度また千葉の方に専念するってまたなんかちょっと千葉の方に戻るというか、なんかそんな話が出たんですけど、実際島田さんがこう千葉ジェッツの全部を見えない、全部見てたうちは良かったんですけども、
うん、
そうやって他も兼務していろいろやってちょっと離れてる間に、
うん、
そういう部分の改革みたいなものとかっていうのは全くこうなされてなかったりとか、なんかちょっとあの評判が悪くなるようなことも結構多くあったみたいで、まあこれは水面下のちょっとした噂話なのでどれが事実か分かりませんけど、結構そういう部分も含めてクレームもなんか多くなってきたりとか、
あそうなんだ、
そういうところでもう一回立て直して専念したいなんていうのがあったっぽいですよね、
うん、ああなるほど、
うん、
大事やもんなその部分って、
そうですね、
なるほどね、そうか、完成プランはちょっと無理やな、じゃあ
完成、
うん、
なんかね、
うん、
そういうの面白いのがあるといいんですけどね、
スマホで投票、
何をですか、
スマホにエキサイトボタンっていうのがすごい、そのページを開けるともうボタンしかないね、
あ
赤いボタン、ほんで真ん中にエキサイトって書いてあって、で興奮したらそこをタップするんだよ、パパパパパパって、
あ
で誰が決めたとかっていうこう詳細な情報なんかもこうスマホにそのライブでどんどんどんどんそこに入ってくる、今の誰とかちょっと自分でリプレイさせてみたり、10秒前とか20秒前とかパパって戻って、うわすげーみたいな、でエキサイトボタン押すみたいなね、
なるほど、
そういう情報欲しいよね、
そうですね、後で見る人は欲しいけど試合の時はそうですね、試合見ながらできる作業だったらいいですね、それがね、
そうやで、試合見ながら例えばフジモンが決めたってなったら、
はい、
フジモンがパーンって自動的にやで全部、
はい、
探したりしてたらそんな時間ないやん、みんなゲームみたいから、だからこう試合中にゲームでシュートを決めましたってなったら何番フジモンって出てきて本日のポイント何ポイント、はいとかっていうのが出てきてね、詳細に読もうと思ったらもっと深い情報も出てきたり、
ああ
、
なるほど、
そんなん、いや難しいな、でも
まあでもいろんなところでそういうアイディアが飛び交ってるんですよね、
そうやろうね、
だその結果がオールスターのファン投票とかの、ね、いろんな仕組みだったりとかね、
でもエキサイトボタン作っちゃうとさ声出さないかもみんな、
まあそっちに仕切っちゃいますしね、
なあうわーとか言ってほしいやん、やっぱり、
ああまあそうですね、やっぱ試合に集中してもらう方がいいのかもしれない、
そうやな、
どうなんで
しょ
うね、
そうやな、やっぱ試合に集中してもらう方がいいな、まあいろいろ言うてますがすいません話がそれて、
あ、いえいえいえ、
また続けてください、
ええ、それで結局、まあ、最後は点差離れて、
うん、
まあ、川崎が、まあ、勝ったわけですけど、うん、まあ、そのジョシュ・デイビス そのリバウンドがかなり実は勝敗を左右する、
そうや、ね、しかもオフェンスリバウンドがね、うちゃんね、
オフェンスリバウンド7ですからね、これは本当すごかったです、
ね、
とは、うん、まあ試合後にですね、うん、まあファジーカス選手もなんだかんだ言っていつもと同じ20何点とか叩き出してたんですけれども、まあ辻選手が最初インタビューで答えてた後に、うん、まあ今日のヒーローってことでですね、うん、そんなことより僕の友人の方にマイクを渡してくださいみたいな話になり、
うん
うん、そこ出てきたのがファジーカスで、まあお子さん生まれたんですよね。でインタビューで、あのおめでとうございます、ありがとうございますってかなり流暢な日本語で答えつつ、
うん、
男の子ですか女の子ですかって言ったら男の子ですみたいな形で、そこも日本語で、
そこも日本語なんや、
かなり流暢な、皆さんこんばんはとかありがとうぐらいはね日本語で言っても、その後は全部英語でペラペラペラってなっちゃう選手が多い中で、そこの質問のやり取りはほぼ日本語でしたね。
ああそうなんだ。
ちなみにお名前はって言われて、なんとかカイト・ファジーカス。
日本名なんだ。
いやそれも聞いてるだけだと、わかんないですよ、感じかどうかって。聞いてるとき、その時はだから私も気づかなかったんですけど、後で記事を見て、カイトって海を渡るって感じなんだと思って、どんだけ日本好きなんだっていう。
ほんまやな。
だってほら、日本人が海外で例えばお子さん産んだり生まれたときに、海外で生まれたからといって、例えばジョンとかつけないですよね。あまり。例えばですけど。
いやつけんじゃないの？
つけますか？僕とか。
でファジーカスの奥さん日本人でしょ？
違いますよ。
あそこだよフジモン。
はい。
おなるほど。あ日本人同士が海外に行って海外で生まれたからといって、はい、ジョンとかつけないですかという質問ね。
そうですそうです。
つけないねそれは。
ですよね。
しか
も自分一人つけるならともかく、奥さんも二人でこう名前を決める中でね、そこで漢字入れちゃうって、かなりの親日ですよね。
そうやな、すごいなそれ。なるほど、そういうことか。
これを機に帰化してほしいですよね。てかもう日本に住ませるつもりなのかな。お子さんを日本で育てるつもりなのかなとか思っちゃって。
そうやな、へえ、それはそれはすごいね。
いや私ファジーカスの奥さんチラッと見たことあるのでね、私の右斜め後ろに座ってたことが、
あそうなんや、
半前ぐらいの、
へ
え、まだ31とか2ぐらいですよねファジーカス。
そうなんや。
だから桜木選手を一時期帰化させて、日本代表に入れた時ありましたけど、あの時も30後半ぐらいだったと思う。だからそれ考えれば今ファジーカス選手がね帰化して代表に入ってもまだそこまで、その時に比べれば、まだまだ先はまだもう何年かは大丈夫だしっていうような ね、状況作れますし。
なるほど、確かに。
そうなんですよ。いやー
帰化してくれないかな、
ね、
最も必要なパズルピースが埋まるね。
そうですよ、外から打てるわ、中も、手も長いから副シュートも止められないし、ほ
ん
とこれ最後のワンピースですよ。
確かに。フジモンから見た外のアウトサイドプレイヤーは日本は大丈夫なの？まあまあやっていけるかなっていう。
まあ普通に入るんじゃないですか。結局中に入れて外っていう、まあ、ね、どこのチームでも普通にやるその外中外がないから、今とかあまり決められてないだけで。
いや例えばファジーカスがキッカして、はい、A 代表に入りました、
はい、
で中に入ったボールが外に出てきました、
はい、
ショットを打とうとしたらやっぱり2メートルクラスのアウトサイドプレイヤーがブロック来ました、はい、破りました決めましたはできるんかな。
ファジーカスですか。
いやファジーカスがキックアウトしたボールを、
はい、
アウトサイド日本人プレイヤーたちが取って、
はい、
パンプフェイクドライブでそれ決め切る力ってあるんかなと思って、
例えば田中大輝とか、まあ、比江島とかその辺だったらそれ飛んできたのを見極めてからワンドリしてまた今度、あんまり切り込んでいくとまた今度次のカバーが来ちゃうから、そこでこう、ループシュート打ったりとか、まあ、そういうテクはやっぱありますから。
そこは力はあるんだ日本人は。
はい、今のままだと普通にこうどっちも止められちゃうスタンスでワンアームで疲れちゃうというか、ちゃんとスキックアウトになってないので、もしくはこのままいっちゃうぞってぐらいのとこまでやっぱり突っ込んでって初めて ディフェンスが寄るわけで、
うん、そうやね、うんうん、確かに
だからそこだとは思うんですけどね、
うんうん、
しかも外からも入るから、うんうん、普通はねリバウンドいないから外からそういうセンターに打たれちゃうとちょっとなーっていう感じなんですけど、
うんうん、
あそこまでスリーが入るファジーカスだったらもういいよどうせ入るからリバウンド行かないでとは言わなくても、
うんうん、
そんなぐらいのノリで我々は見てられますからね。
なるほど、
うん、
うん確かに、
あちょっと豆知識ですけど、うん、さっき話したジョシュ・デイビス選手、
うん、
ちょっとねフリースローの打ち方面白いんで、
あそうなん、
まあ、面白いというかなっていうか
変わってんの、
うん、あんまり入りそうにない、なんでわざわざフリースローでこういう打ち方するのかなっていうフリースローの打ち方するんですよ、
へえ、
うん、まあでもまあそこそこ普通に入るんですけどね、
うん、ちょっともうちょっと詳しく教えてよ、どんなシュートのフォームなの、
打点がめちゃくちゃ低くて、
うん、
でなぜかそこでクイックで打つというか、
へえ、
打点を低く構えてクイックで打つっていう、
ほうほうほうほうほうほう、そんなんや、
まあ、機会があればちょっと注意して見てみていただけたら
なと思う、うんうん、分かった、へえ、
まあ、川崎が20何点差ぐらいで勝ってますます勢いが、
うん、
確かですね今東地区は川崎と千葉とアルバルクがもう 0.5 ゲーム差ぐらいになってるはずなんですよ、ほぼ3チームトータルの勝敗差が 1.0 ぐらいというか、どっかとどっか並んだんだっけな、なんかもうそのぐらいの感じで、どこが1位でどこが2位でどこがもう一個のピースの枠で出るのかっていうね、
うん、
ワイルドカードで出るのかっていうのがもう全然読めない状況になってますね、
そうか、
はい、
なるほど、
うん、でそんな中で、うん、私が見に行ったそれが金曜日で、
うん、
でその次の日の土曜日に、
うん、
今度は栃木ブレックス対千葉、うん、ジェッツの試合があったんですよ、
うん、
この試合はねすごかったです、
うん、へえ、どうすごかったの、
ですね、うん、最初、
うん、
私は仕事だったんですけど、
うん、
見たのは3ピリの初めぐらいからだったんですが、
うん、
その時は千葉が7点リードしてて、うんうんうん、ああリードされてるなと思ったところでさらに点が入ってしまって9点差になって、
うん、
で私今まで見てきた経験上このパターンって9点差と7点差行ったり来たりとか、
うんうん、
9点差と11点差行ったり来たりしてずっとずっと時間が過ぎてって、
うんうんうん、
最後詰めて4点差ぐらいまで来るんだけど結局また離されて終わりっていうパターンが多いんですよ、
うんうんうん、
だからこれは嫌な流れだなーなんて思って見てたんですけどね、
うん、
うん、で案の定13点差ぐらいまで開いたんですけど、
どの時点で、
3ピリあじゃあ4ピリの頭ぐらいだったからかなりそのぐらいまで一回離れてたんですけど、
うん、
最後どんどんどんどん点差を詰めていってですね、
う
ん、はい、追いついたんですよ。
どうやって追いついたの？詰めていったって、
オフェンスリバウンド全く取らせない、
うん
うん、まあ、あと相手のターンオーバーが続いた、千葉のターンオーバーが続いたっていうのもありますけどね、確実にリバウンドを取ってその後を確実に決めると、
うんうんうんうん、
確かですね、うん、遠藤選手のスリーポイントが 100% だったんですよ。
おお、何本中何本、
でも3分の3とか3分の3とかそういう感じでしたけど、
うんうんうん
うん、あとフリースローも外しまくってもうトラウマになっちゃってるぐらいフリースローがもう全然入んなくなっちゃってた、ライアン・ロシターが 100% だったんですよ。
ああ、そうなんや。
これも4分の4とかそういう話なんですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、そういう、 追いついてる時とかの、うん、そういったシュートなりフリースローなりっていうのを全部確率に決めてたんで、
大事やね、
効率よく追いつけたっていう感じでしたかね、
うんうんうん、
そこを見てる限りでは、
うん、
で、
うん、
ちょっとなんて言うんだろうな、こうバスケファンを騒がす、
うん、
ちょっと場面があって、
おお、何やいやい
い、うん、ですね、ちょっと細かいシチュエーション忘れちゃったんですけど、とにかく、
うん、
71対71で同点、
うん、
で27秒、 残り4ピリ最後27秒、
うん、
で千葉ボールなんですよ、
うんうんうん、
で千葉がずっとハーフコイトあたりで富樫がキープしてって、うん、まあ、27秒だから24秒だから残り4秒ぐらいで本当はシュート打てればベストじゃないですか、
うん、
24秒ルールで考えたら
そ, う、ね、
それをもうちょっとタイミング早かったかな、6秒とか7秒ぐらいで打っちゃったのかな、スリーを、でそれが跳ねて、
うん、
でそれを北川選手が結構かなり跳ねたのを拾ってそのままドリブルでガーって突っ込んでいき、
うん、
富樫選手がセーフティーで戻ってたんですけど、構わず突っ込んでって、
うん、
レイアップ、
うん、
で外しちゃったんですけどファール、
おお、なったんや、うんうんうん、
それが 1.7 秒、
うわーすげ
え、スリスの2本、71対71で、
はい、1.7 秒、うん、
で
どうなったの、
これ、
うん、
まあ1本目は絶対入れなきゃダメじゃないですか、
まあね、
でこのあと2本目をですね、
うん、
入れるか入れないかってところで結構意見が世の中で分かれたんです
よ。そうなんや。
でこれ隊長だったらどういう風に指示出します？このファールもらった時点で、
うん、
1本目は入れて、
うん、
2本目は外せか、
うん、
もう2本とも入れろかって指示を出さなきゃいけない場面だと思うんですね。残り 1.7 秒、
残り 1.7 秒でしょ。
はい、
普通に決めろかな。
普通に決める、
うん、
まあ、1.7 秒だったら、ただそこで止まるじゃないですか、もう4ピリだから、
うん、
フリースロー 2本目入ったら、
うんうんうん、
でそこでタイムアウト取れば、
うん、
もうあの4分の1ぐらいのエリアから 1.7 秒と始められるわけですよ、
うんうん、ハーフから始められるんじゃないの。
あ、タイムアウトの、いやもう残りあれだからハーフじゃなくてあそこじゃないですか。
あ、そうなん、どこ、
線の名前覚えてないですけど、もうちょっとハーフよりも近い、
うん、近いところな、ああそうな
ところから、はい、始められるはずなので、
うん、
違ったっけな、やべえルールが分かんなくなっちゃった、確かそのはずなので、
そうなんや、うんうんうん、
うん、だからワンプレーで普通にシュート打てる、
なるほど、
ですよ、タイムアウト使い果たしてたら別あれですけどね、
うんうんうん、
それも使えないですけどね、
うんうんうんうん、
まあ、例えばそういうのもあるし 1.7 秒だから、うん、まあ、どっちみちゴールが入るとタイムが止まるんで、
うんうんうん、
そこから思いっきり投げて取ってシュート打てば、
うん、
逆転できるチャンスもあるわけですよね、
確かに、
うん、でも 1.7 秒だからっていうのもあるので、
うん、
どっちも多分
そうか。
でこれたまたまですね、
うん
う
ん、
そのスポナビで、
うん、
そのこの試合を解説してた人っていうのが、
うん、
あのもうね信じられないぐらい千葉ビーキの解説をしてたんですよ。
なんで？
まあ元千葉ジェッツの人だったからっていうのもあるかもしれませんし。あ、
なるほどなるほど。
もうさすがにまあ千葉のホームでやってる試合だから仕方ないかって思ってた人もだんだんだんだん腹が立ってきたってくらい、
うんうん、
千葉ビーキで、
千
葉ビーキどころか、うん、栃木の方がもう弱いとか平気でそういうことをなんかこう言っちゃう感じの解説だったらしい。
マジかよ、放送事故やん。
でその人が、
うん、
そのフリースローをその北川選手が取った時に、
うん、
これは2本目外した方がいいですねって言ったらしいんですよ。
なるほど、
うんうん、まあ、それはクロートとしての意見で、
うん、
まあ、私も多分そうするだろうなと思った意見だったんですけどね。
そうなの。
ただ、うん、ただ今まで散々その栃木の悪口言って千葉を褒めるっていうこういう解説をしてきた、悪口って言い過ぎですけどね、
うん
うん、中で、
うん、
フリースロー外しちまえみたいな風に聞こえちゃったっぽいんですよね。
あ、なるほど。
そういう人からすると感情的に、
なるほどなるほど、
何北川がフリースロー1本しかどうせ1本ぐらいしか入んねえだろうとでも言いたいのかみたいな感じで、
うん、
逆にこうだからずっとバスケやってて今でもやってるぐらいの人だったら、
うん、
やっぱ今のルールとかも分かってるし、
うんうん、
冷静にこうした方がいいだろうなっていう風に思えるんでしょうけども、
うん
うん、例えば B リーグ始まったあたりからこうバスケット見始めた人とか、
うん、
あんまりそういうルールにこだわらずバスケットそのものを見るのが楽しいって人からすると何その外せってみたいな感じになっちゃったことで、めちゃくちゃ非難合法だったらしいんですけどね。
うん、
外しちゃえば流れるの で、
うん、
でしかも、うん、その外しちゃったとしてもリバウンドをまた栃木が取れる可能性もあるし、
うん、
少なくともリバウンドに飛んでいれば、うん、次のプレーに移りにくい体勢で、うんうん、千葉にリバウンド取られたとしても、うんうんうん、かなり苦しい体勢になると思うので、うんうん、そういう意味では 1.7 秒だったら、うん、まあ私は2本目外してもいいのかなって思っちゃうんですけどね。
なるほど、
うん、ただ実際のところは北川選手2本入れて、
うん、
でその後思いっきりボール投げられたんですけど、
あ、そうなんよ、
でやばいぐらいの感じだったんですが、そこをライアン・ロスター選手だったから結局それをパスカットして、
うん、
で終わりみたいな感じで、
おー、なるほどね、
ぶっちゃけちょっと一瞬ヒヤッとしましたね、実際2本決めたことで、
なるほど、1点何秒やったらまず2点はないもんね。
そうですね、
おそらく、
あ、ちなみにこれ続きがあってですね、
うんうん、
でその後勝利者インタビューでライアン・ロスターが呼ばれたんですよ。
お
う、うん、でそのインタビューする人がまたその解説者だったんですね、
はい、
うん、で、
うん、
何言ったかっていうと、
うん、
いやー今日は千葉が勝つと思ってたんですけど、
はあ、それはちょっと冗談半分というか毒を吐いてるというあれじゃないの。
私はさすがに、
うんうん、
わざとかなとは思いましたけどね。
そうやろ、
うん、ですけど、うん、それに対してライアン・ロスターがちょっと顔し込みで、はぁみたいな顔を一瞬してましたけどね。でその後なんでそんなこと聞くんだよみたいな話になった時に、だって千葉の方が強いじゃないですか、
うっそう、
その後なぜかそれを言ったんですよね。
あ、それはちょっと読めてないよね、空気がというか立場を忘れてるというか、
大丈夫だと思ったのか、
うん、
まあそれともね、ちょっとこう毒舌の芸人みたいにあえてそうやってこう、
なるほど、ちょっと笑いを取ろうとか、毒舌で打っていこうかしらみたいな、
うん、そんな風に思ったのか、
うん、
それとも素でそういう風なようなこと言っちゃう人なのか、
うんうんうんうん、
わかりませんけれども、
いやー、でもちょっと視聴者からはあんまりいいイメージを受けてもらえへんな、それ。
まあやっぱりちょっとね、気分悪くさせちゃうのはどうかなっていうのはありますけどね。
確かにね、
うん、だからやっぱり解説だから、たまたまその日本代表の時とかは、うん、まあね、片方のチーム寄りでいいのかなとも思いますし、
うん、
あるいはこっちファンの人とこっちそれぞれのファンの人が一人ずついて、
うん、
で片方の人がそれぞれ自分のチームのビーキなことをどんどんこう喋るみたいなね。
あ、それは分かるね、
うん、そういうんだったらいいんですけど、
うん
うん、やっぱりその辺は偏りすぎるとね、
うん
うん、まあ私の経験上その、
うん、
これ巨人ファンの人には申し訳ないんですけど、こっちで見る読売テレビのね、
うん、
ある有名な人たちなんかもやたらもう、うん、巨人ってプロ野球ニュースなのに巨人ニュースになってんじゃねえかこれみたいな、
なるほど、
もう腹立っても見ないようにしてたりしたってことあるんですけどね、まあ、やっぱりちょっと別に自分はそのチームのこと嫌いでもないし好きでもなくても、なんかちょっとイラッとしちゃうっていうのはやっぱり、
うん、
まあ、私もわかる気はするので。
そうやな、やっぱ立場とか、あと視聴者の立場、
うん、
って考えなあかんよね、
うん、
うん、
これサッカーなんかも、
うん、
かなり今解説者この人はダメとかでもこの人がすごくいいっていうのがすごいやっぱりこう、う
ん、
いろいろ
はっきり淘汰されてきてんねんな
みたいですよ、
うんうんうんうん、
でこれバスケも今ですね、
うん、
ちょっとそういう風になってきてるかなって感じがするのは、今ねすごい人気急上昇中の解説者知ってます、
うん、いや知らない、誰？
佐々木クリスです。
あ、そうなんや。
彼ねすごいですよ、うん、正直、
うん、
熱血 B リーグだったっけ、なんかそんな名前の BS の番組かなんかでやっぱりやってるんですけど、
うん
うん、かなり細かくいろんな情報を楽しく教えてくれるし、
うんうん、あ、そうなんや。
あと私の友達がそのワーワー入ってて NBA も見てるんですけど、
うん、
佐々木クリスの解説一番いいと。
ああ、そうなんや。
一人一人のエピソードとか、
うん、
もうなんかねそれを聞きたくてむしろ見てるぐらいだぐらいな。
わあ、うん、いいね、今度見てみたい。
なんか控えの選手が出てくるとその選手のエピソードもポンポンと出てくるっていう。
へえ。
もうめちゃくちゃ学習してるし、
うんうんうんうん、
聞き手を楽しませてくれるというか。
いや、いいね。
だからただその専門用語ばっかりなんかごちゃごちゃ言ってたりとか、
うんうんうん、
ただ応援してるだけとか、
うんうんうん、
なんかただねちょっと偉そうにしてるだけのね、
うんうん
う
ん、
もうそういう人たちはもういいからと、
うんうん、
もうちょっと世代交代なんじゃないかななんてね。
なるほど。
解説も、
うん、
誰とは言わないですけど、
バスケのテクニカルなところに偏ってはないっていうところね。
そうなんですよ。だからちゃんと初心者の人とかも、うん、まあ、知らなくても聞くとそうなんだって、あ、なんかすごい人なんだなとか、そういうふうに伝わるようにちゃんとこう、うん、っていうかやっぱその解説者自身がすごく勉強してるなっていうのが伝わってくるんですよ。これ言うともう話広げすぎですけど、コーチとかでもなんか若い人の方がいいなって言われる場合時って大体そこがやっぱりベテランの人と違ってこう、うん、すごく勉強してるっていう人が多いじゃないですか、
うん、
最近、
うんうん
うん、昔の知識だけに頼ってるとか、
うんうんうん、
なんか立場が偉いからなんか言うことにちょっと重みがあるだけで実は大したこと言ってないとか、
うんうんうんうん、
ちょっとあんま言うとは言い過ぎなんですけど、まあ、うん、そういうのは絶対あるじゃないですか、どのスポーツでも、
うんうんうん
うん、だから割と選手としてはそんなに有名じゃなくても、うん、どことなく人気が出てきてる人って、うん、そういうところがあるんじゃないかなっていうのはすごく感じるんですよね。
なるほどね、
うん、すごくいいと思います。
これはちょっと見てみなあかんな。
うん、
うん、なるほど。
ほらそれこそ、うん、あのこの前一度話題に出た中川さんのね、
うん、
あの考えるバスケットの会であの説明とかにしても、
あ、分かりやすかった。
うん、
うん、
専門用語だけババババって飛び交ってて、ここでこうでこうでこうだからっていうようなね、
うん、う
ん、そんなことをねやってる最中にポポポンとか言われたって分かんねえよみたいな感じの、
うんうんうんうん、
そういうね、うん、なんかこうクリニックとか説明されるよりもずっと分かりやすいじゃないですか。
うんうんうんうん、
うん、例えばそういったとこもちゃんと聞き手のこととかもちゃんと考えて研究してるだろうなって私思います。
うーん、なるほど。
うん、それ一番やっぱり、
うん、
人に伝える仕事をしてる人にとっては一番大事な部分だと思うので。
いや本当そうだよね。
このラジオもそうなんですけどね、それ言っちゃうと。
いや本当本当
と勝手に深掘りをしてしまいましたけど、
いえいえ大事にしていきましょう、そういうところこれからも。
そうですよ、だから本当にね、うん、私も、うん、あの BS とかはちょっとね、うん、見れなくはないんですけどね、
うんうんうん、
その時間見れないんで、
うん、
だからちょっとねなかなかタイミングがあった時しかそういうの見れてないんですけどね、
うんうん
うん
うん、
だからちょっとね、
うん、
楽しみに聞くようにしてるんですけどね。
なるほど、俺もちょっと気をつけて見てみよう。
いやすごくいいと思います。
勉強にしていきたいね。
あと話は変わるんですけど、
はいはいどうぞ。
あの 3×3 の日本代表の選手の候補に、
うん、
びっくりする選手が何か選ばれてたんですよ。
え、そうなの。
はい、
どなた。
杉本天翔。
嘘、日本代表
3×3 の代表候補に選ばれてるって感じですかね。
へ
え、その合宿に参加というか。
へえ、
確かあっちの代表は、うん、実際の日本代表の方に選ばれたことがある人はダメなんですよね、 3×3 が。確か
そうなん、
確かそうなんですよ。女子はただ矢野涼子さんとか今出てるから、まあちょっとその辺の、うん、過去に選ばれただけの人はいいのか何なのかちょっとよく分かりませんけど、だから先に 3×3 の方に杉本定職を選んじゃったのかなと思って、フル代表には入れないから逆にそっちで選んじゃえみたいな感じなのか分かりませんけど、日大の選手が3人選ばれてるんですよ。
日大から。
はい、
9名中3名選ばれたってこと。
はい、
その
杉本定職と、うん、あとジャワラジョセフっていうインサイドの選手、
うん、
あともう一人、松崎選手だったりな、あれなんかその辺の日大のもう一人やっぱシューターですね、
うんうんうん、
うん、だからやっぱり杉本天翔選手なんかもうディフェンスがくっついてようが、あれは遠くだろうがどっからでもって決めるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そういう意味ではもしかしたら本当に 3×3 に向いてるのかもしれないですよね。
うまいね。
もうシチュエーションにこだわらず打ち切れる、決め切れるっていう、
うんうんうん、
例えばそういったところを買われたんじゃないかなと思いますし、
うん、松崎選手やね。
松崎選手でした、やっぱり。ちょっと私今記事手元にないので、
うん、
あれなんですけど、
松脇、ジャワラ、ジョセフ、杉本天翔の日大3人。
そうですよね、
うん、
はい、これちょっと面白いなと思って、
うんうんうんうん、
まあ、オリンピック競技になりましたしね、
うんうんうんうん、
こっちの方がもしかしたらチャンスがあるかもっていうのも。
そうやね。ちなみに2017 FIFA 3×3 アジアカップ2017でアジアですよ。
はい。
ベスト8。
うん。
で、敗退って書いてくる。ベスト16なんかな、実質。
あ
ー。どうやろう。ベスト8崖で敗退したのか、ベスト8で敗退って書いて、まあベスト8なんだろうね。
ブレックスにいて今回ちょっと 3×3 に専念するってことでブレックス退団した落合智也選手とか、
うんうんうん、
なんか私もそんなに詳しくはないんですけど、うん、例えばこういう世界大会とか、うん、あと 1on1 の、
うん、
なんか世界一決める大会とか、
うんうんうん、
なんかああいう日本人選手ってそこそこいい成績出してたりするんですよね。
そうなんだ。
もうちょっと今よりももうちょっと今ほどメジャーなのちょっと前の時なんでね、うんうん、まあ人口とかもちょっと変わってるかもしれないですけど、でそういう人たちに言わせると、うん、3×3 だったら意外となんとかやれるっていうのが、やっぱちょっとオフェンスの仕方が変わるじゃないですか。 3×3 と5対5と3対3だとやっぱりこう、
ね、
ペースが違うから、
うん、
だから意外にちっちゃくてもスピードでなんとか抜き切れるっていう、一人抜いちゃえばなんとかなるっていう、多分そういうことなんだと思うんですけど、でそういうスピードがあるガードに加えてどっからでも決める杉本天翔みたいなのが入ると、
うん、
もしかしたら面白いのかもしれないですよね。
ほんまやな。確かボールが違うんじゃないかな、大きさ。
あ、そうです、確か違いますね。
ねえ、ちょっとちっちゃいのよね、 3×3 の、
ね、それ大丈夫かとか思っちゃいますけどね。
大丈夫な、ほんま思っちゃうね。
それとも今同じ大きさになったのかな、ちょっと分かんないんですけどね。
うーん、
ちょっと疎いんで。だってあれですよ、その岡田選手、
うん、
あの京都にいる岡田選手も、
うん、
ダイムエグゼっていうね、
うんうん、
その渋谷のダイムっていうところのチームの 3×3 で自分も出てますから、
うんうんうんう
ん、あんだけのシュートが違う大きさのボールでどっちも活躍するって、でもなんかちょっとどうなのかなと思うから。
すごいよな。
だそういう意味では、いや、それとはすごいですけど、実はボールの大きさ一緒になったのかなとか思ったりもしてみて、影響しちゃうじゃないですか、プレーに。
うーん、
本職は京都だから、やっぱりその辺どうなんだろうなと思うんですけど、あのレベルだったらそんなの関係なく決めちゃうんですかね。
ほんまやな。
まあそういう見方もありますけどね。
そうやな。もしその現場でパッて見たって、
はい、
あんまり不思議って思わんかもしれないね。
そうなん
です。やっぱり決めるんだみたいな納得の方が多いのかもしれない。
そうなんですよ。
うん。
これどうなんだろうと思いましてね。
まあバストラが 3×3 の大会に出た時は、
はいはいはいはい、
落合選手とか、ひるき選手とかね。
ああ、ひるき選手、いいですよね、うん、あの選手。
ね、いましたけどね。
今、ちょっと違った面でも目立ってますけどね。
せやな。
この人。でも、開拓者ですよね、あの方は。
なんか、
やっぱり。
そうやね。
ああやってバスケットの人気上げようと思って、いろんなことを考えてやってくれてる人って、そうはいないと思うんで。うんうん、
いや、本当に。
そうですよ。
うんうんうんうん。
あとあれ、斉藤選手とかも出てくれたんでしたっけ？
斉藤選手、
あの堀から大東文化出身の、あれ違いましたっけ？
いや、斉藤選手は出てないね。
あ、それは出てないんですね。
バストラには出てないよ。
ああ、
あの試合会場で会っただけ。
あ、そういうことですね。
うん。
ああ、そうかそうかそうか。
そうそうそうそう。
今でも、ね、あちこちで 3×3 のチームがどんどん増えてますね。
あ、そうなん？
うん、
それはプロってこと？
うん、そうです。
へえ。
あと私の地元だと湘南サンズエグゼっていうのがあって、
うんうんうんうん、
そこは今 B3 の東京エクセレンスのヘッドコーチをやってる石田貴樹さんが、
うん、
あのこっちのチームのオーナーをやってるんですよね。
へ
え。うん、それやりながら自分は選手として、うん、まあ、エクセレンスの方の BD 側は引退したんですけど、うん、こっちの方にはまだ普通に選手としても出てるみたいで、どうやって収益上げてやっていくんだろうなっていう。
いや、ほんまそこ不思議やわ。
いや、もちろん、
うん、
その T シャツ売ってたりとかね、うん、まあ、もちろんそういうグッズ売るっていうのはやってるんですけど、
うん、
そんなんね、ビビたるもんじゃないですか、会社運営にしてみたら。
そりゃそうや。
うん、 ちょっとそこの辺のところのね真相がまだ分からなくて、いや、いろいろクラウドファンディングってなんかいろんなことはやってるのは分かるんですけどね、それだって一時的なものですからね。
そうや
ん
な。
うーん、
やっぱりその志、
はい、
もしくはオーナーの道楽、どっちかじゃない？どっちかじゃないかな。
そうなんだろうか。
収益なんか求めてここ手出されへんやろ。
普通はね。
うん。
でもあのダブドリって雑誌ご存知ですか？
うん。
ダブドリっていう雑誌があって。
うん。
結構ね、これ前も話したことあるかな、いろんな人がインタビューに答えてるんですね。例えば、ひるき選手もそうだし、その岡田選手もそうだし、サクレ選手なんかもそうなんですけど、一人一人のページがもう10ページとかあったりとかして、
すごいね、
すごいんですよ。その中に岡田選手のこう新しくいろんなことをですね、開拓してってることに対する思いとか、いろんなことが、まだ私も読んでる途中なんですけど。
え、なんだそれは、月刊なの？
いや、月刊じゃないんですよ。まだ今回ボル2が出たところで、ちょっとこうバスケット雑誌のような感じのものなんですけどね。で、本当にあのやり方によってはちゃんとビジネスになるっていうことを岡田選手が語ってますよね。
そうなんだ。
だから岡田選手もなんかね、すごくね、プロ選手でありながら公認会計士とかも取ったりして堅実そうに見えてこんなこともやってたりとか、でも多分それも多分ちゃんと計算立っててやってるってことなんだと思うので、何かの賞賛があって、だからちょっとね、私は今後どんな風にビジネスが展開されていくのかなっていうところがすごく見てて楽しみなんですよね。
まあね、
直接話を聞けるようなことがあればね、ちょっとどんな風なとこで収益上げてるのかって聞いてみたいぐらいなんですけどね。でも栃木ブレックスでもブレックスエグゼってチームをね 3×3 で持ってるんですけど、ほぼスポンサー料ぐらいしかないだろうから、そっちだけは赤字なんじゃないかって噂がかなりあって、
なるほど。
だから多分ほとんどは多分、やっぱまさに岸さんに言われたようにその道楽だったりとか、まあ、あんまりね収益っていう風にはなってないんじゃないのって感じもするんですけどね。
いやー、なるほど、面白いね。
そうなんですよね。あとはグッズとかは、まあとにかくブレックスはどんどん出しますね。
あ、そう、
もう、まあ、ほんとちょっとしたもんなんですけどね。
売れてるから出してんやろね。
どんどん出てますよ。もうどんだけ買わす気やねんっていうぐらい。
ファイヤーからそうか、フジモン買うんか。
いや、買わないですけど、
買わない、
まあ、要は仲間とかがそうやってもうつぶやいちゃってるぐらいで、もうどんどん出てくんですよね。車の中に貼るステッカーとかから、まあ、車文化だから。あと缶バッジとかはもうどんどん出てくるし、前も話しましたけど、選手の缶バッジだけじゃなくてチアの缶バッジもあったりとか。
へえ、まあでもファンになったら集めちゃうんやろな。
いやー、だってこう並んだりしてるじゃないですか。でやっぱりそのチームのトートバッグとか売ってるわけですよ、それもまた何倍入りのとか。
ほうほうほうほう。
ブレックスだと紺だったりするんですけど、今年は今度黄色を出しちゃったりして、でそのトートバッグにもうバッジがブラーってぎっしり貼ってる人たちとかいっぱいこう、
受
けてる人たちがいっぱいいて、そうなんですよね。こういうのとかうまいですよね。あと試合会場でこうファンクラブに入ってると、まあピッていう風にこうスキャンっていうか、なんていうんですかね、あれ、入場するときにこうファンクラブの人はピッてできるんですけど、それ一回やると1枚カード引けて選手カードが出てくるみたいな感じでね。
なるほど。
でその年によってやっぱデザインが変わるので、毎年毎年これを全選手全員分集めたくなっちゃうから、
なるほど、
会場毎回行っちゃうみたいな。
ようできてるわ。
でまあたまに誰かと誰かで交換とかね、
あ、それ持ってないねみたいな、
交換しちゃったなんて。
へえ、いろいろあの手この手考えてるんやね。
でいなくなっちゃった外国人にプレミアがついてるかどうかまでは分かりません。
ああ、なるほど。
そうなんですよね、うんうん、まあそんなのもあったりとかして、
うん、なるほどね。
そうなんですよね。ただこれチームによってすごい差がありますね。
あ、そう、
うん、やっぱりね、いろいろチェックしたところ、うんうんうんうん、やっぱりね、グッズの数がね、うん、一番多いのはブレックスじゃないですかね、これ。ああ、
そうなんや。ブレックスストアかなんかオープンしてるの？
いや、そういうのがあるのかどうか分かんないですけど、私が調べた、比較したのは、
う
ん、各チームのホームページですよね。
うんうんうん、
B リーグのホームページにショップっていうのがあるんで、うん、そこクリックして、どのぐらいグッズの種類があるのかなってところなんですけど、
うん、
多分ね、ブレックスか、うん、もしくは横浜ビーコルかどっちかでしょうね。
そうなんや。あ、ビーコルストアやったんちゃうかな。
あ、ビーコルストアできてますね。
ああ、そうやな。
ビーコルの、その国際プールっていうところに行くと、この隣の駅に、できたんですよ、この前。ちょっと私、まあ覗きに行けてないんですけど。で、ビーコルのはね、まあ色がいいんですよね、まずね、紺色だし。だから普段着でもおしゃれ。ビーコルファンじゃないけど、ちょっと欲しいなっていうデザインのものとかありますもん。
ああ、そうなんや。
うん。
なるほど。
ファッション雑誌とかに普通にそのビーコルグッズとか着てる子が出てても、別におかしくないんじゃないのっていう感じの。ブレックスなんかも黄色だから、いかにもなんか応援行きますみたいなね。
そうやな、そうやな、わかる。
もうはっきり言って、これは、横浜スタジアムの最寄り駅でベイスターズのユニフォームみたいなのをこう着てね、応援してる人たちが着てるのを見てて、いかにもこう見に行くんだなっていうのと同じように見えちゃうわけですよ、やっぱり。黄色だからやっぱり普段着はないなって感じなんですよね、全部黄色とか。
なるほど。
だからその色はやっぱ結構大事だなと思いますよね。
確かに。
サンロッカーズ渋谷も黄色なんて、やっぱり、そういう意味ではアルバルクなんかは赤と黒だから、まあまあ一応着れるだろうなっていう感じもしますし、まあビーコルはもうこんなんで一番無難な色じゃないですか。何にでも合うという。
何にでも合うよね。
これね、うまくいってる部分だと思うんですよね。
確かに。
チームが弱いのに、唯一、弱いチームなのになぜか、収益がどう、ちょっと細かい数字は見てないですけど、観客はかなり入ってるチームですよね。ビーコルはかなり。ストークスのグッズとか少ないですよ。もっと作ればいいのにな。
そうやな、売れんねやろか。でも
どうなんでしょうね。
あったらあれだけ売れそうな気もするけどな。
あったら売れるような気もしますしね。でもあれですよね、ほら B リーグロゴが入ってるものとかは全部 B リーグに収益が多分一部しか入ってこないって感じだと思うんで、チームには。だからどこのチームも同じ分だけね作るとか、もうちょっと、
確かに。
例
えばカードなんてさ、
はい、
もうその NBA カードみたいに、
はい、全チームね、
もう全チームというか、その B リーグが管轄しちゃえばいいのにね。
そうですね。そうすればちょっとね、変な話ですけど、なんかどっかのチームのばっか揃っちゃったから、ちょっと他のチームのも揃えたいからって、
ね、そう
西宮の人が今度大阪や踏み強さ行っちゃったりとかね。
あと、まあ、オフィシャル感が増すと思う。
そうですよね。
だって買ってカードでしょ今のところ。
はい。
じゃなくてやっぱオフィシャルカードじゃないと、やっぱり、
まあちょっと売買されたりしてまたね、なんか問題になりそうですけど、でもそのぐらいになってほしいですね。逆に、そうなんですよね。だからまあ、収益につなげるために何やるかってとこなんでしょうけどね。でも川崎はね、随分客入るようになりました、本当に。
ああ、そう。
だって私が行った金曜日の夜でさえも1900人ぐらいは入ってるんですよ、2000人近く、平日夜で。で、その私が行ったその金曜日に、明日の席は満席で立ち見席を売ることが決まりましたなんて話をしてたぐらいだから。
すげえ。
川崎こんなに入るチームじゃなかったんですよ。
あ、そうなん。
はい。
なんか前も言ってたな、藤本。
だからだいぶ努力したんじゃないですかね、ここは。取り込めたのか、わかりませんけど。
どこかこう腰の重さというかね、どっしり。 あの大企業的な別にいいですから的なね、でもエンタメに力入れてだんだんこう集客増やしてファンを増やしていったよね。
まあ、ただチームが強いっていうのが川崎の場合はちょっと大きい気もするんですけどね。
強みやんな。
だって正直、エンターテインメント的な部分に関しては全然ダメですよ、申し訳ないですけど。
あ、今もも
うね、まずね、また言っちゃいますけど、チアのレベルめっちゃ低いんですよ。
あ、そう。
なんかね、ボード掲げてこう右左右左やってるだけ、そんなんばっかなんですよ。
あ、そうなんや。
これはね、昔とあんま変わってないなっていう感じですよね。あんまりよろしくない感じがしますし。
それ残念やな。
あと試合前のその選手の紹介の仕方とか、そういうところにも全く工夫がなくて、もうちょっと盛り上げられ
るのまま。
まあ一応安定したりはするんですけどね。ただ相手チームの選手紹介があんまりちゃんとしてなかったりとか、他とかもうちょっとちゃんと紹介してるのになとか思ったりとか、ちょっとね北海道とか行ったことないから分かんないですけどね、でも東地区のそのアルバルクと渋谷と千葉と川崎と栃木は私全部ホーム行ったことあるんで、やっぱりそうですね、ちょっと違いはあるかなと。まあこの中ではやっぱりちょっと千葉と栃木がずば抜けてますけど、またちょっと京都と西宮と大阪は行ってみたいですけどね。
行きたいな。
行きたいですね。キサの方はなんかないですか？
僕の方はね、何もないんですよ。
はい。
あるっちゃあるけどね、これ回を分けてやりたいと思います。
わかりました。かなり多分あるってことですね。
まあまああるよ。まあ1時間11分50秒でございます、
はい、
今日はこんなところでしょうか。
そうです。
ありがとうございました。
はい、
はい、皆さんも今回のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と、
フジモンじゃなくて、モン吉でした。
モン吉です。
はい、モン吉よろしくです。
See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。